最初は食パンにレンチン温野菜サラダを添えましょう。
こんにちは、石澤清美と申します。それでは材料のご紹介です。ブロッコリー 100g、 ブロッコリーの一株はだいたい 350g から 400g ぐらいの間にあります。ですので、まあ、ほっこりした一株買ってきていただいたら、その3分の1株分ぐらいをご用意いただければいいかと思います。そしてあとはじゃがいもと人参が 50g ぐらいずつです。じゃがいもはちょっと手のひらに乗る小さなサイズ、卵より二回りほど大きいぐらいのものがだいたい皮を剥いた時に 50g になります。そして人参は約4分の1本、それが 50g の目安になります。私たちの体を作っているものはタンパク質です。ですからできるだけ食事の中にタンパク質を毎回取り入れるようにするのが今はいいと言われています。今回はそこでサバ缶を利用しております。サバ缶の他にも卵やゆで肉、ハムなどを利用していただいても結構ですね。そしてタンパク質を有効に利用するためにはお野菜の力が欠かせません。ビタミン類がどうしても必要になりますので、今回のようにお野菜とタンパク質を組み合わせたメニュー、これが一番体のためになります。パンも美味しく食べられますし、その栄養も有効に利用することができるわけですね。最後にかけるドレッシングですけれども、ドレッシングはもちろんお好みのものを用意していただいて結構です。マヨネーズでも美味しくできます。ただサバ缶の癖を和らげるのにお醤油の香りがとても効果的です。ですので市販のポン酢醤油を使うことにしました。ポン酢醤油大さじ2杯、それにドレッシングらしい香りをつけるためにごま油を小さじ2杯ほど、それを回しかけて仕上げます。さらに香ばしさを加えるためにお手元にあるようでしたら煎りごまを小さじ1杯ほどご用意ください。さあではそれぞれ切っていきましょう。ブロッコリーは房に分けていきます。根元に包丁を入れてそれぞれの房に分け、大きいものは茎のところに切り目を入れて花穂を裂くように手でパクッと割ります。そうすると花穂の、つぼみが無駄にならずに切り分けることができます。それでご自身の好みの大きさに分けていっていただければいいわけですね。さあブロッコリーはこうして切ります。そしてブロッコリーの茎の部分ももちろん食べることができます。下の方は皮がちょっと筋っぽくなっておりますので、皮を少し厚めにそぎ落として一口大の輪切りにしてください。茎がついている上の方はそのまま輪切りにしていただいて食べることができます。さあこれでブロッコリーの準備ができました。次は人参です。人参の皮は剥いても剥かなくてもお好みで結構です。ただ今日はレンジで加熱しますのでね、ごく薄く剥いておく方が筋っぽくなく美味しく仕上がります。これは親指の先ぐらいの大きさの乱切りにしましょう。人参は生でも食べられるお野菜ですので、多少大きくて、中が少し固めでも美味しく食べられますので、お好みの大きさでも結構です。そして次はじゃがいもです。じゃがいもは一応薄く皮を剥きますね。もし芽が出ていたらそこの根元をぐりっと深くそぎ切ってくださいね。でざっと皮を剥いていきます。こちらも皮剥き器を利用していただいても結構です。では皮が剥けましたら、これは薄めの輪切りにしていきましょう。薄めといってもそうですね、7、8ミリぐらい。人参やブロッコリーは加熱が半生でも美味しく食べられますけれども、じゃがいもはしっかり火が通らないと美味しく食べられませんので、火通りのいいようにやや薄めですね、7、8ミリの輪切りにしてください。さあこれで野菜が全部切れました。ではそうですね、手のひら広げていっぱい入るぐらいの大きさの耐熱皿、もしくは電子レンジにかけられる お皿をご用意ください。その上に先ほど切った野菜をまんべんなく散らすように広げていきます。あまり一箇所にいろいろ固まったりしないように、全体に散らばるように置いていただくのがコツですね。さあ全部入りました。さらにこれで蒸しムラができないように、ふっくら蒸し上がるようにお水を 大さじ 1,2 杯回しかけます。このお水の蒸気で全体にふっくら火が通るわけですね。さあ、ここでラップをかけて電子レンジにかけていきます。電子レンジは600ワットでまず3分を目安にかけてください。ではちょっと様子を見てみましょう。ラップの上からで構いませんので、ちょっと竹串を差し込んでみてください。抵抗がある感じられるようでしたら、さらにあと30秒ほどかけていきますね。クチクチといい音がしています。電子レンジのかけたては蒸気が立ってとても危ないので、2分も待ちますと粗熱が取れて、余熱で十分に火が回っていきます。それまでラップを外さないようにしておいていただきますとふっくら蒸し上がりますので、ここは少しだけ待ってくださいね。さあ、ではラップを外しますね。たまに蒸気が上がって熱いことがあるので気をつけてください。さあ、これも一度ザルに割って開けてお皿に移していただいても結構ですし、お箸で一つずつ移していただいてもお好みの方法で器に盛り付けてください。今回はブロッコリーを使いましたけれども、例えばチンゲン菜ですとかアスパラガスやインゲンなどご利用いただいてもいいですね。じゃがいもの代わりに長芋や大和芋などでも美味しくできます。さあ、こうしてお野菜が全部盛り付けられましたら、上にサバの水煮缶の缶の汁気を切って上に散らしていきます。魚の水煮缶は骨も皮も柔らかくなっていて丸ごと食べられて栄養的にとても優れていますので、常備しておくと便利ですね。サバが苦手でしたらツナ缶など利用していただいても結構ですし、鮭の水煮缶やイワシ缶などご利用いただくのもいいかと思います。さあ、そうしましたら最後に味付けです。全体にポン酢醤油を回しかけ、さらにごま油をつっと垂らして香りを散らします。最後にいりごまです。いりごまは指でキュッとひねるようにして粗く潰して散らします。そうするとごまの香りがとても引き立って消化も良くなりますね。これでちょっとプチプチっとした食感が加わって香ばしさもあってアクセントになります。さあ、これで出来上がりです。食パンを添えてぜひどうぞ。